皆さんこんにちは。新刊ラジオ第145回1月17日号、ブックナビゲーターの矢島雅宏です。テーブルとかですね、椅子とかいわゆる家具、特にですね、皆さんの中でこう縁が深いもの、特に一人暮らしの人なんかはね、ベッドなんか結構こだわったりするんじゃないでしょうかと思うんですけども、通販で結構済ませてしまっている人多いと思います。僕もその一人です。ですけどね、家具にこだわるってなんかこうリッチな感じがしませんか？お金がね、こうたくさん持ってるというのはね、なんかすごい家具にこだわってるってちょっとかっこいいなってよく思うんですけれども、今回ですね、珍しくそんな家具のお話です。しかもですね、輸入家具、輸入家具と言い切っていいのかなって感じがするんですけどもね、北欧の方で作ってる家具のお話なんですよ。北欧、皆さんどんなイメージをお持ちでしょうかね。まあいろいろね、スウェーデンとかデンマークとかノルウェーとかありますけどね、まあこう言ってね、そのスウェーデン、デンマーク、ノルウェー、どこだっけって思った人危険です。そんな人のためですね、今回あと本の紹介に行く前にですね、北欧講座なるものを作っていました。はい、というわけで早速聞いていただきましょう。新刊ラジオ北欧講座です。新刊ラジオ北欧講座。北欧、北ヨーロッパとはヨーロッパの北部に位置する地域である。ここに属する国は一般的にスカンジナビア諸国といわれるデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、またその3カ国の東側、ロシアに隣接するフィンランド、そして島国であるアイスランド、場合によってはバルト3国といわれるエストニア、ラトビア、リトアニアなどが含まれる場合もある。今回紹介する本では北欧としてデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、フィンランドについて触れている。ではその4カ国を順に紹介していこう。デンマーク王国。大小500の島々からなる北欧諸国の中で最も小さな国である。商人の港という意味を持つコペンハーゲンは古くからニシン漁で栄え、現在でも重要な港町としての機能を果たすスカンジナビア最大の都市となっている。1960年代から福祉政策を重視し、高度な福祉政策を確立した国として世界のモデルになっているほか、環境政策でもリーダー的な存在である。スウェーデン王国。スウェーデンはヨーロッパでも4番目に広い国土を持つ。国全体の治安レベルは世界最高水準とも言われ、観光客も安心して過ごせる国として知られている。750年の歴史を持つ首都ストックホルムは北欧のベネチアとも呼ばれる水の都。ノーベル賞の授賞式が開かれることでも有名だ。20世紀初頭までは農業国で、ヨーロッパでも貧しい国の一つだったが、豊かな天然資源と優秀な技術者、労働力を生かし工業国として急成長した。ノルウェー王国。日本とほぼ同じ面積の国土に山や森など豊かな自然があふれ、中でもフィヨルドは観光スポットとしても知られている。その昔、卓越した航海技術を駆使してヨーロッパ各地に勢力を伸ばしていたバイキング時代に築かれた首都オスロは、街中至る所に博物館や美術館、公園があり、落ち着いた雰囲気を醸し出す文化的都市である。フィンランド王国。国土の 80% が森林や湖、河川で占められ、森と湖の国と呼ばれるフィンランド。首都ヘルシンキは自然と調和した美しい景観から、バルト海の乙女、北欧の白い都市とも称されている。デンマーク、スウェーデン、ノルウェーは同じ北ゲルマン人にルーツを持つが、フィンランドだけはユーラシアから移動してきたフン族にルーツを持つと言われる。近年、主要産業にエレクトロニクスや情報技術が加わる IT 先進国でもある。というわけで、今回紹介する本は幻冬舎より出ておりますイルムスジャパン北欧物語取材チーム著、北欧物語という本です。北欧と言いますとですね、皆さんはどんなイメージを持つでしょうか。先ほどいろいろ説明したんですけども、福祉国家、教育水準が高い、北欧神話、肌が白い、 美人が多いなどなど、うちのスタッフに聞いたらですね、こういった意見が出てきました。最初の方はいいんですけどね、美人が多いとかね、かなりそのスタッフのね、こういろんなところが気になるんですけども、肌が白い、バカですね。それ白人が多いですわという、そんなイメージなんですけども、北欧のね、イメージとして有名なところっていうかですね、まあ一般的なところではこう白夜であったり、フィンランドなんかはね、オーロラが見えるっていうのも有名な話だと思います。まあ、自然が豊かというイメージを持っている人が多いのではないでしょうか。今回の担当ディレクターに聞いたんですけども、彼はですね、ちょっと湿った透明な空気とか、夜になると各家で灯されるキャンドルの色とか、そういうですね、こう綺麗な色のある街というイメージがあると言います。なかなかロマンチックなことを言ってくれました。この本にもですね、北欧の人々は誰もが灯火の達人という項目があります。本当ね、クリスマス時期なんかはとても綺麗だということです。一度訪れてみてはいかがでしょうか。はい、別に旅行の話じゃありません。今回のね、本の、メインに行くんですけども、最近北欧の食器や電化製品がおしゃれなデザインと使いやすさから人気があることをご存知でしょうか。イームズ、ジョージジェンセン、イッタラ、まあ発音がちょっとわかんないんですけども、そういったね、ブランド、聞いたこともある人は多いのではないでしょうか。僕は初めて知りました。すいません。この本を書いていますね、イルムスという会社のベースは、デンマーク随一のインテリアショップ、イルムスボリフスという、お店なんです。イルムスはですね、このイルムスボリフスをベースに、スカンジナビアモダンをコンセプトとした、都市生活者のためのライフスタイル専門店としてですね、1999年4月に池袋で1号店をオープンしました。このトレードマークに輝く王冠はですね、デンマーク王室御用達の証で、心地の良い家と暮らしを楽しむことを提案し、シンプル、ナチュラルというのをキーワードに、使い込むほどに良さがわかる本物の商品を通して、自分らしい暮らしの楽しみ方を発信し続けている会社です。まあ結構いろんなことを言ってきたんですけども、まあ、シンプルナチュラルあたりが一番わかりやすいとこかなと僕は思いました。本当にですね、いろいろ写真とか載ってて見たんですけどもね、シンプルなんだけどかっこいいっていうかなんかね、こう、いいんですね。リッチな感じがいいんです。じゃあ話を戻しましょう。この本、イルムスジャパン北欧物語取材チーム、著ということでわかる通り、イルムスジャパンの方々が、こう自分たちのモデルでもあるスカンジナビアモダンを取材したものを本にしています。北欧デザインの人気はですね、おしゃれということはもとよりシンプルさや使いやすさにあるそうです。木とかのですね、天然素材を使用して人に優しい作り、そして過度に自分の主張をしすぎないシンプルなデザインというのをモットーとしているようです。でですね、このデザインは日本のものとも結構よく合うんです。1930年以降に活躍したデンマークのアルネ・ヤコブセンという有名なデザイナーがいるんですけども、その弟子であるヨーゲン・ムーラーという方のインタビューがこの本に載ってるんですけども、彼はですね、日本庭園にとても感銘を受けたらしく、彼の家でも和の雰囲気が感じられるそうです。逆にですね、日本の方、日本のデザイナーでですね、佐藤柏さんという方がいまして、侍というところの人なんですが、この佐藤柏さんもインタビューがありまして、彼がですね、言うには木製のものとかね、そういったものだと色合いも共通するので、障子の部屋にもこの北欧の家具は合うんじゃないだろうかと言っています。そういった日本のものとも相性がいい北欧デザインのことがとてもよくわかる本となっています。本の中ではですね、第1章で北欧の人々の生活、食などが描かれていて、その後にデザイナーのインタビュー、そしてブランドの紹介と続き、まあ、北欧の魅力がですね、どんどん分かっていく感じになっています。中に入ってる写真もね、ほんと綺麗なんですね。本自体もですね、ちょっと変わった装帳なんですけども、おしゃれな感じっていうかですね、正方形の装帳なんですね。写真集みたいな感じになってます。まあ、読むともなしにね、こうパラパラとめくってるだけでもなかなか楽しい本と言えます。ほんとですね、これパラパラ今めくってるんですけどもね、なんかインテリア雑誌とか女性のなんかこう清楚な雑誌があるんですけど、ああいうのを見てる感じになりますね。まあ、家に置いてですね、この写真を見て北欧の国に行きたくなったり、さらにこう北欧デザインのインテリアなどを買いたくなってしまうんじゃないかなと思います。本当ですね、なんか見てるだけで癒される本です。北欧物語、すごい真っ白な表紙なんですけどね。でですね、最後に、この本の著者でもあるイルムスジャパンはですね、先ほど言いました池袋以外にも横浜、名古屋、大阪の梅田、福岡などにもショップがありますので、まあ、その他にも全然北欧デザインを扱ったショップは結構出ています。まあ興味がある方はぜひショップに行ってみてください。で、本当にね、こうおしゃれで人に優しい使いやすいものが見つかるんじゃないかなと思います。さっきね、スタッフ内でパラパラパラーとめくったんですけどもね、欲しいな、お金があったらという、そんなお話でございました。北欧物語、イルムスが見た北欧デザインの現場、イルムスジャパン北欧物語取材チーム著、 幻冬舎より定価2000円で発売中です。はい、というわけで新刊ラジオ、今回もお別れの時間が来てしまいました。今回はですね、初めてですね、家具を紹介した本ってのはおそらく、まあね、北欧の家具ということで、まあどっちかというと北欧メインでお伝えしてきたんですけれども、北欧皆さんどうでしょうか。僕ね、北欧と言ったらやっぱ最初スウェーデンが浮かぶんですよね。なぜかっていうとですね、大学の時にね、ちょっと福祉の勉強をしてまして、とか授業を取ってましてですね、まあ、そこでですね、もうスウェーデンベタ褒め、あのスウェーデンの福祉政策ってすごいんですよね。あの日本がこれから高齢化社会になっていくんで、結構いろいろ頑張ってるんですけども、スウェーデンはもうその先に行っているという感じなんで、まあ、気になった方はですね、ぜひ調べてみてください。で、今回のディレクターもですね、やっぱその北欧って話をするとね、やっぱ福祉国家だよねって話が出てきましたね。最初に結構そこが出てくるのでね、こう北欧の福祉モデルっていうのは世界的にも注目されています。なんか真面目な話になっちゃいましたね。まあでもやっぱ高齢化社会って近い話だからね、ちょっと気になるわけですよ。というわけでですね、皆さん、おじいさんおばあさんになったら北欧に逃げていくっていうふうにね、ならないように、北欧から学べるところは学んでいきたいなと思って、こんなトークをしてみました。またちょっといい話になりましたね。でね、やっぱしなきゃいけない家具の話、本当ね、なんていうか、このシンプルなデザインっていう言い方以外ね、こう思い浮かばないっていうぐらい、こうシンプルでおしゃれなんですけども、なんでしょうね、こうゴテゴテしてるんじゃなくてですね、こうスッと綺麗なんですね。なんかこうグラスに注がれた水のような、こう透明さというか綺麗さがあります。で、結構女性に人気らしいのでですね、男性諸君はチェックかもしれませんし、あなたが女性だったらまさにこう週刊誌とか見てね、先に流行を先取りしておいてください。というわけで、この辺でお別れとさせていただきます。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。